の下で37歩と、その時、社会上手な、社会上手になり。私はこれまで社会から経験が山ほどあります。子供の頃は両親から毎日のように叱られ、学生時代も先生からよく叱られていました。社会人になって新人時代も他の人よりよく叱られていた気がします。叱りやすい性格だったのかもしれません。今この文章でもそうですが、昔はありましたのをはっきり話をする性格なので叱られることもよくありました。とにかく叱られた経験が山ほど思い出せます。バーゲン性ができることです。そういう厳しい環境だったからこそ、今みんな叱られると思っています。今からまず叱る方法という今回の作品は、すらすら書けた作品の一つです。なぜすらすら書けたのか、笑ってやってください。私はこれまで山ほど叱られた経験があるからです。実は上手な叱り方というのは、叱る立場より叱られる立場の方が悪くなりやすいです。上手に叱ることができているかどうかの判断は、叱られる立場になっていないとわからないからです。一方、叱っている側は、叱られている側の気持ちや感じ方を確認しにくい。私はこれまで数多く叱られた経験があるため、上手なと感じる叱り方も経験があります。今回はそういう上手に叱ってくれた両親、上司などを思い出しながら、書いたらさすが書きました。子供の頃よく叱られた人は大人になってから書きます。私は今、職場リーダーになって、歌を指導することがあります。そんな時、たくさん叱られた経験があるので、上手な叱り方をしやすいです。たくさん叱られ、上手な叱り方の3分の7のたくさん入っています。これまで上手に叱ってきた人たちを真似しているからです。自分の人生はなぜこんなに叱られたらいいのかと思っている人は安心しましょう。今は最後の知らせが大人になってから役立ちます。いずれ自分の職場で歌を持つようになれば叱ることもあるでしょう。家庭を持って親になれば子供を叱ることもやっています。その時、必ず役立ちます。叱られ上手は叱り上手になります。たくさん叱られ、上手な叱り方をよくする。歌を叱る30の方法、その2、相手を損ませるような叱り方は失格。叱る意味を書き慣れている人がいます。落ち込ませるために叱る人がいます。バカや、どう、何やっているんだ、あとか、癒やせてわざと乱暴なことばかりで指摘します。相手が返答なし、時には涙を流しているところを見て満足する人がいます。それがいいことだと思っている人がいます。とんでもない。実はこれは叱るではありません。僕です。今だった感情を任せて相手を三者にどの失敗しているだけです。それは相手のためになっていません。結婚させているだけです。今回、叱ることの真意は間違ったことを正しめるためです。それだけです。相手がきちんと反省して正しければ十分です。しかし、指摘の時、相手を損ませてしまってはどうでしょうか。意識してしまい反省することではなくなります。落ち込んでは指摘内容が頭に入りにくくなり、むしろ改善されにくくなります。場合によっては人間関係に気を入れることもあるでしょう。せっかく指摘してくれた人の人間関係が悪くなっては、今後一緒に仕事を続けていきたくなります。人間関係を保ちながら指摘するためにも相手を損ませたり、気分を害させたりするような言い方はよくありません。相手を損ませるような叱り方は失格なのです。落ち込ませないような叱り方をする。歌を叱る30の方法、その3、ミスをしたタイミングで指摘するのが一番に。叱るタイミングはミスをした瞬間に叱ることです。後から戻って指摘すればいいかと思う人もいるでしょう。ミスをしている部分が多いとその度に指摘しなければいけなくなります。確かに手間がかかり面倒だという気持ちがわかります。私も仕事中に向かって指摘ながら小作を繰り返しました。結論からは特別な理由がない限りミスをした瞬間に指摘するのがベストです。そうである理由は3つあります。理由1、叱る側が言いやすいため。理由2、叱る側が吸収しやすいため。理由3、安全のため。まず1つ目の理由は叱る側が言いやすいためという理由です。ミスをしていますからそのタイミングで指摘するのが最もスマートです。仕事をしている途中で迷いますから具体的なタイミングを抑えることができミスの指摘もしやすくなりますね。もし後から戻って指摘事項を報告しようとすると実はいろんな仕事が発生します。タイミングの説明というような仕事です。どのタイミングでどんなミスを起こしたかを説明します。はじめにタイミングの説明から始めなければならず苦労します。またタイミングの説明とはいえなかなか難しい。タイミングの説明でまず触らなければ次に仕事をするときにさらにミスを起こしてしまいます。しかしミスしたタイミングですぐ指摘する場合タイミングの説明を行います。まさにそのタイミングですから違うよと一言では説明がしていただけます。したがって叱る側が言いやすくなります。続いて2つ目の理由は叱る側が吸収しやすくなるためです。ミスをした操作をしているときに違うよと言われると正しい進め方を教えてもらえればすぐ吸収できます。仕事中は緊張しているので指摘が頭にいます。仕事中の緊張感の要素のようです。もし仕事が終わった後になると緊張の糸が切れているのでぼんやりして指摘も頭に入りにくいです。さて以上2つの理由はまだ茶番です。実は最後の3つ目の理由こそミスした瞬間に指摘するのがいいです。それは安全のためです。ミスをしていますからその場ですぐ行った方がいい。すぐ言わないと後になることは大きな改善の改善になります。場合によっては手遅れになるケースがあります。例えば手術中です。間違った順で進めていればその場ですぐ指摘しなければなりません。知っていて正しいするのは患者の持ちに関わります。間違ったやり方をしているのに後からやり直すと言われてはいけませんね。間違ったことをしているなら誰であろうとその場ですぐ指摘するのが一番です。場合によっては手遅れになりかねない。以上3点の理由から叱る場合はミスした瞬間に叱るのがベストなんです。ミスした瞬間にすぐ指摘する。叱る時に注意したいのは叱る時の環境です。大勢の前で叱っていないでしょうか。大勢の前で叱ると叱られた人の勝利が強くなります。何も大勢の前で叱らなくても恥ずかしになります。心に深い傷を負ってしまう人もいるでしょう。叱られた人は大勢の前で恥をさせてしまうため落ち込みます。みんなに恥を知らせてしまい叱られた後余計に仕事がしづらくなります。心の動揺も高めに対し大勢の前で叱られたことで余計にミスをしやすくなると言っても過言ではありません。これは経験していないとわかりません。大勢の前であることかなり凹みます。引きずってしまう。偉そうな上司は公開処刑のように大勢の前で見せしようとします。人の失敗のためにミスをすればどうなるんだぞと他の社員に見せつけて圧力をかけています。そんな見せしめがある職場は嫌です。次は自分が大勢の前で恥をかくのではないかと思いビックリしてみんなやめるのです。大勢の前で叱るのはやめる。歌を叱る30の方法、その後、叱る時には2人になるのです。新人時代の秋、上司私は誰もいない場所に呼び出されて仕事の部分について指摘を受けました。わざわざ彼になるような環境で叱ってくれたことは上司に優しさでした。今度は上司にとってその場で叱ることが移動することがないようになったんです。なぜわざわざ会議になるのか。上司は私のことを考えてくれていました。叱るときは一体一番です。誰でも叱ることは恥ずかしいことだと感じます。できれば見られたくない。大勢の前で叱る側にしてみると素直に言うことを言うように恥ずかしいされている印象が強くなります。叱られた後の処理がより強くなり、言動を回復するまでに時間もかかります。場合によっては出社しにくくなったり、仕事がしにくくなったりもすることでしょう。この時は大勢の前ではいいですが、叱るときは最小人数である一対一になりそうです。職場の人間関係を一緒に保ちながら、うまく叱るためには一対一になることが大切なのです。一対一で叱る。歌を叱る30の方法、その6、自分の都合で叱らない。あまり大きな声では言いませんが、私たまたま朝何か気分が悪くするような出来事があったのでしょう。出社した時から怒っています。かなり機嫌が悪い。こういうことしにくいことはありません。私はその上司を接する時にはいつもビクビクしていました。今日は機嫌がいいかなと毎日顔色を変えるのが日課になっていました。朝から明らかに機嫌が悪そうだと大切な報告もしにくくなります。話しかけただけで誰か叱られます。うっくんが安らぎするように意味もなく深い態度が厳しくなります。叱られる側にとってこういうこと理不尽なことはありません。何もミスをしていないのに叱られるとどう対応していいのかわからなくなります。その職場の空気全体が悪くなります。そんな上司は部下から尊敬されなくなります。感情が原因になっている場合、叱るではなくということになります。怒りをつけているだけです。叱る側にとって大切なことは自分は今冷静になっているかどうかです。自分の感情に振り回されて叱っていないか、個人的な上司をやっていないか一般的に叱る側の人間は立場が高い。両親、先生、同士です。叱る側は悪い部分を見るだけの叱る側であり、経験が豊富で能力も高いです。もちろん例外もあります。多くの場合、やはり立場の高い人がしたり、低い人がしゃれるのが一般的です。まず、立場の高い人間に要求されるのは感情のコントロールです。感情に振り回されないということです。叱る側に限って、いかつなめです。しかし、叱る側のこと、冷静になっていなければならない。ここが難しいことです。叱る側は感情の高いです。相手を叱る前に、まず自分の感情を抑えることが始まります。自分が動揺しているときほど叱ってはいけない。自分が落ち着いているときに叱るべきです。嫌がらせているからしゃるというのは相手のためにならないからです。部下が間違ったことをしているから仕事の品質向上や安全のために指摘します。その時に感情が今ると指摘は失敗してしまいます。人間は感情に敏感な生き物です。嫌だった感情が少しでも感じられると意識してしまい、生きるように相手の危険になりになります。上司は部下のミスはあまりに自己的に正しく、生まれたものでもないでしょう。経験が豊富で能力も高い上司からすると、なぜそんなことができないんだと思います。基本的な間違いを教えると、つい感情的になる面もあります。たとえそういう感情になったとしても、叱る側に要求するのは諦めない感情をぐっと抑えることです。感情的に叱らないように、まず気持ちを落ち着かせましょう。部下が間違ったことをしたと思った瞬間に一致しました。しかし部下は驚いた表情です。何を言っているのだろうという感じで私を見ています。その瞬間、部下の失敗ではなく、実は私の失敗だと分かりました。 なぜ失敗したのか。単なる私の勘違いだったからです。正しいことをしているにもかかわらず、間違ったことをしていると勘違いをして、不要なことで目を覚ましてしまいました。宗教者は私の方が恥ずかしくなりかなかったら、言いたい気分になりました。人間ならそういうことがあります。見間違いをもう一度確かめることです。見間違い、誤解、勘違いなのです。もしかしたら、ぼんやりして間違っているように見えている可能性もあります。また、部下に特別なことをやろうとしているかもしれません。しかし、わずかな職業を置いて、状況を確かめることです。ほんのわずかでいい。見間違えていないような、誤解していないような、勘違いしていないような、自分に関して再確認した上で指摘しましょう。無駄にした回数はゼロです。しかし、もう一度、状況を確認する。部下を30の方法、早急、お説教は短いことは学生時代のような説教は、先生が叱られた経験です。小学校先生の頃のありのことです。みんなさようならと、勉強しているのに私はずっと叱られていたことがありました。もちろん、私は悪いことをしているから、叱られているのは仕方ない。叱られるのは仕方ないにしても、用意ないです。先生に聞いて1時間以上ずっとお説教をされたことがありました。当時は、だから、ないなと思ってたんでした。その出来事があってから、その先生に慣れてしまって、近づきになりました。その先生は、小学校を卒業するまで仕事の会話を交わすことはありませんでした。また、叱られるのは嫌だ。叱っている先生は生徒のことを思っていたのでしょう。それはわかりますが、やはり、あまりに、だから、長すぎるのもよくありません。もうない説教は無念だと思ってしまいます。そういうドラマのような印象が残り続けます。しかし、彼は一度で済ませたい気持ちがあります。同じことを二度としてほしくない気持ちも強いのでしょう。そうした気持ちが増えられているため、お説教はついだらならなくなってしまいます。これはなかなか本人が気づけない。だからこそ十分です。だから、ならないお説教は決まって失敗します。相手にはだからならないという印象しか残りません。さて、一方で気持ちの良いお説教もありました。さすがと逆のパターンで短いお説教です。間違った分だけを指摘してさっと終わりです。この数量、これだけと思います。しかし、誰でも嫌ですね。おそらく先生は生徒に嫌な気分をさせないために工夫をしてくれたのでしょう。そういうのは、生徒に伝わります。先生が生徒の反応を持って指摘してくれ、なおかつ気分の悪さのように短くしてくれた感謝は嬉しく思います。そうした先生の意見も答えた気持ちが強くなり、前向きに考えられるようになります。お説教は短いことがになります。同じことを何度も繰り返し言ったり、ならしゃべりつけたりしないことです。しゃることは最小限にしましょう。長丁場のお説教はやめる。無駄をしゃべる30の方法、その10、指摘ない靴があるときは最初に指摘数を抑え、短くしよう。しゃべりたいことが複数あるときがあります。指摘が一つだけないですが、複数使う場合があります。気になった点が複数あるとき、同時にいくつも採用とすることができません。しゃべるは誰でも嫌です。一つしゃべるだけで指摘してしまうのに、さらにいくつも指摘することがあれば、なおさら不便になります。一度全てを採用とすると、相手はだんだん安定してしまう。しかも、いつもあるとどうしても話にならないです。あれもダメ、それもダメ、そういえばこれもダメ。しゃべるはいくつなんだよと思います。いつまで続くのかわからない説教になります。何かいい方法はないでしょうか。考える方法としては最初に指摘の数を宣言することです。話の始めに3つ指摘ポイントを話すと言っておけばいい。しゃべるは指摘が3つあるのだと受け入れるになります。考えるだけでも全然違います。指摘が3つあることがあれば3つの受け入れる体制を整えます。できるだけ1つの指摘を短くしましょう。いくら指摘の数を抑えたとしても全体的に異なる感じでは、しゃべる側も抑えます。できるだけ短く、かつ、相手に最後のないのです。いくつか指摘があるときは数を最初に伝えておく。裏をしゃべる30の方法、その11、いつまでも過去の過ちを言い続けない。昔の話を引っ張り出さない。昔の失敗をいつまでも引っ張り出しました。悪いことがあったときにしたのはいいですが、いつまでも引っ張るのはよくありません。あの時の失敗を覚えているか。昔の失敗を思い出した。あの時のミスは一生忘れられない。ミスした経験もいつまでも引っ張られると誰でも気分が良くなりません。間違いがあったことは確かです。知識不足、経験不足、効力不足などの原因でそういうことがあります。そういうことが本当のように知られた人はしっかり反省と改善をします。しかし、反省や改善をした後のことを考え続けているとこれ以上何をしようというんだと思います。きちんと反省して改善できれば他にすることはありません。無駄に相手をしません。意味もない。相手の弱みに背負んで有利な立場になりたいです。無駄の過去の失敗を持ち出して以前にこんな悪いことがあったと向上して優劣をつけようとします。これを嫌な性格と言います。過去の失敗をいつまでも行動のないようにことができるようにしましょう。以上、しゃったことは最初で最後にします。しゃるときはしゃって、あとはすっきり忘れないでいいのです。だから引きずるのはやめる。無駄をしゃる30のこと、その時に人格を指定することはつかない。しゃるときに持ち出しては意外な内容があります。相手の人格個性、性格、顔立ち、生まれ育ちなのです。あなたが誰かを叱るときに相手の人格を指定したいなっていませんか。顔が悪いから、性格が悪いからミスをした。ノルマが悪い、生まれや育ちが悪い。その人にはその人の個性があります。その顔を何とかしろというのはその人の人格を指定しています。顔を何とかしろと言ってもそういう顔で生まれましたから仕方ありません。性格を直せ、とはいえ性格は直せるものではありません。ノルマが悪いと言われてもそういう風に生まれました。生まれや育ちが悪いと言われても感じが悪い。片隅がどうなってもチーターのように生まれません。チーターの片隅のように呪うことはできません。十分というです。人にはそれぞれに個性があり、対応がありません。にもかかわらず人格を変えろというのは無理な呪文です。しかし、我々にとってこういうことを伝えしていくことはありません。よく考えましょう。我々は人格ではありません。あくまでも仕事をすることの時には方法などです。改善するのは人ではなく良説です。人格には増えないことです。人格が悪いというのは指摘してはいけないのです。人格を指定しないようにする。無駄をしゃべる30の方法、その13、厳しい指摘は反抗される。あなたに根拠すれば相手も根拠します。あなたの声は相手も怒ります。人間関係は自然と絡む法則で流れています。自分の情状、感情、態度の相手に伝わり、同じような情状、感情、態度を反射しています。誰かをしゃべるとき、普通は険しい表情、痛みを交え、偉そうな態度になってしまいがちです。こら、それは違うだろう。険しい表情、痛みを交え、偉そうな態度で言われると、つい反抗したくなってしまいませんか。しゃるときはニコニコしゃることです。ニコニコは明るい雰囲気が漂っています。しゃるときは明るく爽やかな言い分を指摘しましょう。難しいことではありません。ここはこうした方がいいと思うよ。ニコには相手もニコにして、はい、わかりましたと素直に返事してくれるはずです。何を言われたら気を使ってくれることがあります。そういう風な感じであると、ぜひ誘導にしたいという気持ちになります。自分のためにわざわざ気を使って指摘してくれるということがあると、愛を感じるのです。明るくニコニコしながら指摘する。無駄をしゃる30の方法、その14、しゃるときは腰を引く、丁寧な態度になる。ある日私は空港や西の人から急に指摘を受けたことがありました。足を見せるとき、私のバッグがいつの間にか本の上に乗っていました。人が空港の上に体の音はいけないと笑っていました。しかし、面白いことの矛盾になって読んでいると、時を忘れたり、自分の持ち物を見忘れてしまったりすることがあります。その結果、私のバッグがいつの間にか本の上に乗っていました。その時、40代くらいの知らないおじさんがちょっと私の側にやってきていました。この上に体の音がないよ。こんな汚れちゃうから、実に腰を引く丁寧な態度が印象的でした。ちょっと、これはいけないと思いつつ、この上から反応が出ました。相手の腰が低くて丁寧な態度だったので、すんなり受け入れることができました。素晴らしい指摘だったな。指摘されたことに感謝をしました。もし、あの時、嫌そうな態度だとしたら、こうもいきません。また、この上からの音が、死ね。自分が悪いことを笑っていても、嫌そうな態度で乱暴で優しく言われてしまうと、素直に聞きにくいです。言い方は大切です。特に、しゃる時は相手の気分を愛してしまいましたからこそ、態度の注意です。指摘するときについ厳しい態度になってしまいましたです。しかし、しゃる側に必要なのは、気分の愛さないよう腰を低くして、丁寧に伝えることなのです。腰を低くして、しゃる。無駄をしゃる30の方法、その15、担当と比べてしゃらない。よくない人の方の一つに担当したくなります。あなたは誰かと着されて気分を悪くしたことはありませんか。同僚の A さんまでしているのに、あなたはなぜできないの。 B さんと同僚とは思えない。今まで何を学んできたのか。もっと私さんの方がよくできる。誰かと着されると部下は困ります。それは人格、性格、個性を否定するような言い方です。一つ目です。生まれや育ちなど育った環境が違いますから、違って当然です。違って当然のことを同じ角度で着されても困ります。淡々と悪いことをどうすればよくなるのかお伝えられるのです。担当と比べるのはやめる。無駄をしゃる30の方法、その16、追い込むようにしたいと慣れてくる。時々相手を追い込むような瞬間になっている人を見られます。相手を追い込むような瞬間になっていませんか。どうしてくれるんだ。なんてことをしたんだ。これは大変だぞ。追い込まれると慣れてきます。女性を出す男性に追いした言い方です。追い込まれると今は失い、何が慣れてきます。単なる脅迫です。相手を出させ、追い出せ、押し込ませるだけで本当の改善になっていません。しゃるとは、過ちを正すために指摘することです。感情的になず、冷静になって淡々と伝えることです。脅迫で相手を追い込んでも仕方ない。流すためではなく、間違いを改めてもらいたいです。無駄とした勢いで言いたくなる気持ちになっても、ぐっと怖いことです。相手を追い込むような言い方はしないようにする。無駄をしゃる30の方法、その17、肯定から始まると頭に続くことも出来やすくなる。いきなり頭の話にしゃると、誰も頭にきます。 始めなくてから始まっています。身を塞ぎたくなるようなしてから始まるので、後に続くことも遅れて眠くなります。チャルという属質をしてから始まるため、なかなか難しい問題ですね。一つ賢い方法があります。チャル前にまず止めることから始めればいい。始めが後手から始まっています。誰でも自分の止めている人のことは嬉しくなり、その後のことも聞きたくなります。後手から始まるので、後に続くことも遅れて眠くなります。この方法を使った上手な社員からは、褒める、チャル、褒めるの3の1です。最初の褒めてから社員、また最後に褒めることを実践すれば、常に聞きで知らなくてくることでしょう。相手の気持ちを恐れずに知れている方法です。いつも失敗しているときには感謝しているよ、褒める。でも今回のミスは良くないよ。次からどうすれば学びを、チャル。今度のときには期待しているよ、褒める。いかがでしょうか。知られているのに知られている気がしません。最初の褒めてもらえると、あと明るい雰囲気があり、その後の知識も素直に聞きでくなります。褒めることなんて見つかないとはいえ、誰でも必ず一つあります。いきなりチャルではなく、相手の長所を褒めてから社員を見しましょう。褒める、チャル、褒める、のサンドイッチは職場内の周りの場所で活用します。もちろん、家庭で親の子供を叱ることにも使えることでしょう。褒めてから社員は、うまくいくのです。褒める、チャル、褒める、褒める、褒める、褒める、褒める、褒める、褒める、褒める、褒める、ちなみに、前に言ったら、逆に感動したことでもあります。その上司は、社内にある人と言います。気分が良いから、申し訳ない。社内に進出する、クッション言葉です。いきなり、社内に入れることになり、痛ましいです。心の準備ができていないので、どんどん流れ驚きます。しかし、気分が良いから、申し訳ないと、ワンクッションの印象が変わります。これから、よくない発言になるようなと、差し引き、心の準備をする余裕があります。社内側は、社内の心の準備をする余裕があります。時には、発言の前に準備があると、時には、発言の受け止めやすくなります。しかも、先に同士が誤っているので、受け入れやすくなります。社内で、相手が気分が良い可能性があることを十分に理解した上で思い切って、作用している。そうあれば、はい、何でしょうかと、話を素直に聞こうとする姿勢になります。もちろん、これも数多くのクッション言葉があります。あなたの場合を持って言うわけでも、申し訳ないですが、失礼なことかもしれませんが、自分の想像ではなく相手の想像を考えてから発信しようとする気持ちが感じられますね。だから感動します。むしろ指摘してくれることに感謝をしてしまうことです。私はそんな上司からの前にその言葉のおかげでたくさんの教えをいただきました。私もそんな上司の前を教えたおっしゃるときは気分が良いからごめんなさいと言うようになりました。いきなり頭の中に知らないのではなくワンクッションを置いてから知らないためのようなことなんです。気分が良いから申し訳ないと言ってから言い始める。無駄をしゃる30の方法、その19、理由のない指摘は部下は納得しない。まだまだいけないことだよ。間違った指摘だけをするのは手から知らないからです。その理由を言っていないからです。チャルトに知らぬ理由をきちんと言っていました。いきなりこれもいけない、あれもいけないと、チャルトはなかなか部下は納得しません。部下の心配はなぜいけないのかという部分です。まだまだいけないことだよ。なぜならという、なぜならなポイントです。その理由がないと納得しにくいです。例えば、会社で遅刻がいけないと部下をしたとします。こうしたのは簡単です。遅刻がいけないというのはわかります。しかし、部下はこれだけの説明では納得しません。話だけ聞いて終わりにしてしまう。また次の日、遅刻を繰り返してしまいます。部下はなぜいけないのかという理由を知りたいです。なぜ遅刻するのがいけないのか、遅刻するのがどうなのかという具体的な理由をきちんとつけます。面倒でも理由を含めてきちんと伝えることです。クリアした作業が始まるから間に合うようにするために、お客さんを待たせないために、きちんとした理由ほど説得力があります。その理由があると、確かにそうだな。と状況など職場によってその理由も様々でしょう。一番大切なことはなぜいけないのかという理由を説明することです。納得させることが大切です。理由があると部下はなることと共に受け入れてもらえるようになるのです。なぜいけないのかという理由を含めて指摘する。部下をしゃる30の方法、その20、一瞬で終わらせる説教は注射と同じ。いかに時間が短いからこそよく聞く。お説教の後は気まずい雰囲気が流れます。例えば1時間説教されたとします。1時間のお説教をされると悪いことをしてしまったという印象が強くなります。しかし人と知られたら後で微妙な感じがあります。されることができれば理想的ですが、厳しくしちゃったというのは暗い雰囲気を引きずったり、彼らが来たりしてしまいます。部下のためを持ってした説教で人間関係が悪しかし、部下のため、会社のため、未来のためにお説教をしなければいけない瞬間があります。甘えたいからではなく、厳しくならない時がありますね。いつも優しい上司ではなく、大切な場面では厳しくならない時がある。そういう時には大切になります。厳しくてもいいですが、代わりにお説教の時間を短くしましょう。長らしい説教をすると、部下も引きずってしまいます。しかし、時間は短くするようなことができましょう。短ければ短いほどいい。理想は一瞬。長くても1分までです。お説教が並んでいるのは一瞬までです。一瞬だけは部下もきちんとお説教を素直に聞きます。注射が並んでいるのは痛いのが一瞬だけからです。はい、刺さっている瞬間だけで痛い。もし、あの注射の痛みが1時間も2時間も続くような、誰でも耐えられません。短いからこそ耐えられる。しかも、短い時間だけはよく聞きます。お説教の時間が短ければ、シャッターと刺された人の間に対応することはありません。一瞬のお説教はまさに注射と同じなのです。お説教は一瞬で終わらせる。裏をしゃる30の方法、その20時、こら、という言葉を使わないように心がける。しゃるという言葉を聞いたのを連想しました。怖い、圧力、厳しさ、緊張、おそらくこうしたことを連想するでしょう。どれも良くないことがありますね。なぜ良くないことを連想してしまうのかというと、シャルときに決まって、何度も説教に含まれているからです。その言葉こそ、こら、という言葉です。こら、というのはとても圧力のある言葉です。上手くと言っても過言ではありません。上手にしゃるためにはこらという言葉を口にするようなことです。癒せなことがなくなるだけでシャルと望ましい雰囲気がかなり改善されます。相手を不要に縮することがなくなるため上手にしゃりやすくなります。私たちは何か悪いことをしたときにこらとドラクスになります。その癖を強化やめにしましょう。これが上手にしゃることです。あなたが上司をしてるからしゃるときにこらという言葉を設定しましょう。丁寧で優しい言い方になるはずです。部下の意思を最小限に認めながら指摘をすることです。こら、お気に入りする。部下をしゃる30の方法、その12、ひどくしゃっても普段通りに接することがなく。私が中学3年生の頃の兄は岡田先生という男性教師でした。普段は優しい先生でしたが、ある日ひどくしゃられたことがありました。優しい先生と怒ることが怖いと言いますが、まさにそうです。学校で最も優しい先生は怒ること学校で最も怖い先生になります。その結果、先生と私の間で関係なくしたことがありました。やはり強くしゃられると暗い雰囲気を引きずってしまいます。特に強くしゃられたところを落ち込むのが激しくなります。引きずるのは仕方ない。しかし、なんとあることがきっかけで元の関係に戻りました。その理由は何か。何のことはない先生がいつも同じ話にしてくれたからです。しゃられた私はしゃられたことを強く覚えています。しかし、先生はしゃったことを忘れてしまったようにいつも変わらずしています。それが普通です。他の生徒は明らかなく淡々と話しかけています。その雰囲気のおかげで私も彼の力が抜けました。知らず知らずの新先生といつも関係に戻りました。今振り返って考えるとおそらく先生は意図的に感動にすることができたのでしょう。ギクシャクした雰囲気を引きずらないために先生が残るのが嫌でした。もちろん先生と生徒の話ではなく、上司と部下でも全く同じです。しゃる時は明快が大切です。部下をしゃる時はしゃいます。部下が反省したら上司は綺麗さっぱり忘れます。忘れてしまったようにいつも変わらずすることができます。大切なことはしゃったの初期感動にすることです。これにつきます。何もなかったように見せします。今度は気になっていても気になっていない振り返りは見せてください。しゃる側にはそういう芝居も必要です。しゃる側は積極的に話してください。しゃる側は気持ちの正直さ、しゃった側こそ感動に話したりする。管理者を通して指摘をすれば、上司と部下の関係に不利を得なくて済む。私があなたの住んでいた頃、私の電話騒音に大変悩んだことがありました。なぜか私が引っ越す方々は、どれに気分がうるさい。深夜の2時間に大声で歌を歌っている女性もいました。そういう時にいつも悩むのはどうやって苦情を伝えるかです。最初に考えることは、直接相手の部屋に向かって実際に入居者と対面してうるさいですよと注意することです。当たり前のことですが、ミスがあります。それがきっかけで近所の付き合いが悪くなったり、逆らわされたりするのではないかという心配があります。長く続けた方々こそ、できるだけ本人にさせたいと考えますね。あなたとはいえ、一つの建物に共同で住んでいますが、有効的に行動を収めたい。すると、なかなか直接対面していにくいです。だからとはいえ、我慢するのも苦痛です。そんな時、私にとった言葉は、大家が入居者とは言え、大家に言われは知らないません。苦情を言って、社長の名前はあえて動かします。大家が、ご近所から苦情が出ていますと、いや、入居者の前は気づかずに済みます。一番なりこさない方法ですね。さて、なぜこの話をしたのかというと、実は職場の上司と部下の応用ができるからです。例えば、上司やあなたの中に指摘をするのが難しいことがあります。もちろん、君の単純な指摘がやりやすいですが、とりわけ、上司やあなたにとても言い口しないようになります。例えば、クリーズという話です。会社のあなたの要求で部下の処理を行かなければならないときがあります。それは避けたいことですが、いつのためにせないことがないときがあります。上司は直接部下に君は国だと言えば、当然ですが上司と部下の関係が悪くなりますね。場合によっては、さらに最後ではないかと思います。つまり、子供もいるから、なおさら言いにくいです。そういうときは、いい方法があります。さらに、君の会社から言ってもらえばいい。苦労を得ているように言いにくい話を伝え、最後には管理者で伝えた方がまずは小さくなります。管理者から言われたらしかない。 上司と部下の関係を悪くせずに逆恨みされることなく部下にうまく伝えることができるのです。管理者を経由して伝えてもらう。部下を叱る30の方法、その14、手紙やメールを使えば落ち着いてメッセージを伝えやすい。相手の険しい表情、強い口調、緊張した雰囲気、叱る時はつい強い口調になってしまいがちですね。それが自分で分かりにくい。うまく伝えればいいですが、叱るという行為そのものの特徴で、なかなか声が難しいです。そうした感情を抑えるいい方法があります。誰でもできる肝心な方法です。手紙やメールで伝える方法です。手紙やメールは表情や声が含まれていないので、淡々とした冷静なメッセージを伝えやすい。感情的になっている時は、なすべきで発言もしめせずになりがちです。しかし、手紙やメールなら落ち着いて文章を考えることができます。書き終わった後も内容を何度も見直せます。間違った発言をすることも少なくなるでしょう。感情的にならずに落ち着いて相手のメッセージを伝えることができます。もちろん、手紙を書くときは丁寧な文章を心がけるのがポイントです。書いた後も何度も文章を見直して、とても悪い方になっていないか注意しましょう。それができれば、有効な方法になるに違いません。感情的になりやすい人は、手紙やメールで落ち着いて伝える。歌を叱る30の方法、その15、しなさいより言いましょう。しなさいという言い方は命令です。時には厳しくやすくなり、緊張します。また、命令口で言われると、ムッとする人もいるでしょう。偉そうな態度で言われると、自分は何様の罪なんだと思い切るのが一緒に思います。しかも、叱っている時のような時に、しなさいと命令されると、なおさら強い印象を持ってしまいます。叱る時には命令的な言い方はできるだけ避けるようにしましょう。代わりに言いましょう、抑えばいい。この柔らかい言い方は多くの人にとって受け入れやすくなります。しましょう、新しいを進める言い方です。行政ではありませんが、励ます言い方です。私の場合、ハッピーライフスタイルで文章を書く時は、しなさいという言い方は避けるようにしています。しなさいと対応すると、圧迫感が増し、部下を生み出すような言い方になります。文章が高くなりがちです。私も好きではありません。代わりに必ずしましょうで締めくるようにしています。しましょうという言い方の方が励ましにふさわしい表現と思ったからです。できるだけ読者の前につながるような言い方をしたかったのです。しましょうという柔らかい言い方をする。歌を叱る30の方法、その16、叱ることこそ部下に発言をさせる。歌を叱るとき一方的に上司が危ないとおっしゃっていませんか。叱るときは言いたいことがたくさんあるため、次々と言葉を投げがちです。上司が危ない一方的な会話になりがちです。私も歌を叱ったことがあるので、その気持ちがよくわかります。言葉を投げれば慣れることが強く感じてしまい、なかなか素直に聞きづらいものです。なかなか親切をもらえば面倒だな、いつ終わりだろうと別のことを考えている場合があります。上司の頭は回転していても話を聞いているか頭で回転しているかどうかはあなたのものです。そこでいい方法があります。まず部下に発言させるようにしてみましょう。こうして相手のことになっている。なぜだと思う。部下に質問します。なぜ悪いことなのかを上司が一方的に言うのは分かりやすい。しかし部下に発言させようとすると部下は頭を回転させて理由を考える必要があります。考えさせてこそ意味があります。考えさせて発言させるからこそ部下は尊重が強くなりやすくなります。自分の発言には責任も強くなります。納得します。他人から予想に悪いことなどできませんが、自分が考えて発言すると納得がしやすくなりますね。しゃるときはなぜ良くないのか、なぜそう思うのかというものから話を進めていくように工夫してみましょう。部下は考えるようになり指摘されたことが見つけやすくなるのです。なぜいけないと思うのかと部下に発言させる。部下をしゃる30の方法、その17、絶対に間違えるな、失敗するなと言われると部下は余計に緊張する。しゃるのは面倒です。しゃるような場面もできるだけ作りたくない。そこで上司は仕事をする前に部下に言います。これは大事な仕事なんだ。絶対に間違えるな、絶対に失敗するな。部下が間違えさえしなければ上司もしゃることはありません。上司はしゃるのが面倒だし、シチュエーションも嫌なので、とにかく間違えないでくれと言います。確かに大切な仕事だからこそ間違いなく失敗してほしくない気持ちはわかります。そう思ってもそういう指示を与えない方がいい。往々にして実は逆効果になってしまうからです。絶対に失敗するなと言われると部下は緊張します。絶対に出せるような圧迫感のある言い方は強い緊張感を与えるため余計に失敗しやすくなるからです。しかもこういう言い方をされると不思議なことに人間は失敗していることを考えるようになります。自分が失敗を犯して上司の嫌なのを食らっているところを想像してしまいます。嫌な話にならないようにと考えるとき自分の嫌な話になっているところを想像してしまいますよね。恋人に変えないようにと考えるときこういうことが書かれているところを想像してしまいますね。それと同じです。姿を想像したことはそうなるようなイメージを膨らませてしまいます。想像したことが現実になってしまいます。上司は絶対に失敗するなという言い方をされると部下は自分が失敗しているところを想像してしまいます。絶対に間違えるな、失敗するなという言い方はしない方がいいのです。絶対に間違えるな、失敗するなという言い方はやめる。部下を叱る30の方法、その18、最もミスが絶対に間違えるな、失敗するなと言われると部下は余計に緊張します。逆に失敗しやすくなるので言わない方がいい。ミスをするなと言われると逆にミスをしているところから考えてしまうのでよくありません。ではどのような言い方がいいのでしょうか。合言葉はリラックスです。以前私は重要な仕事を上司から任されたことがありました。重要な仕事は上司は絶対にミスをするなと言われなくても部下は十分に分かっています。そんなこと上司がリラックスしてと言われました。私はほっとしました。程よく緊張感が溢れ、なかなか緊張していたからの緊張感で仕事がしやすくなりました。リラックスしていいんだ、緊張しなくていいんだと思い、彼の力が小さくなります。リラックスという言葉を使う方があるのは間違いや失敗を少なくする力があります。もっともミスが少なくなるのはリラックスしていることです。作業に集中できるようになります。リラックスという言葉は相手の緊張を解くことのことです。リラックスという言葉を書く。部下を叱る30の方法、その19、ニコニコしながら口にすることは相手が聞こえてくる。父夫人の人、イエス様はいつもニコニコしています。ニコニコしているから全てのことが相手が聞こえてきます。あなたのことを考えているから言っているんですよ、と言われを感じます。ニコニコというのは相手をすぐに肯定し、愛している証拠です。職場でも同じです。上司が部下を叱るとき、一般的には厳しい表情をします。相手を叱りますから、厳しい表情は当然と思いがちです。しかし、一番良かった表情は良くない印象があります。相手を制したり、距離を置いたり、など、良い印象があります。あなたのことが嫌いです、という印象があります。ニコニコしながら叱りましょう。部下は上司の言うことを聞いてくれます。エリス様のようにニコニコしながら口にすることは相手が聞こえているのです。ニコニコしながら指摘する。部下を叱る30の方法、その30、どんなに感情的になっても暴力だけは言わない。叱るときは感情的になりやすいです。どんなに感情的になっても叱るのは言葉だけにしておきましょう。時々言ってもなかなか聞いてくれない人がいます。そんなときには進化は次のように考えます。言葉で分からなければ体で分からせてやろう。感情的になり、力で相手を叱らせようとします。力や暴力で相手を押し付けようとするのでは絶対にいけない。叱るのは逆に叱られます。警察に対抗され、刑務所に入られます。相手の体に傷をつけるような方法は叱っているのではなく、ただの暴力です。職場でどんなに嫌がしても暴力を振った社会人失格です。言葉はどんなときも暴力ではなく、言葉で伝えます。もし強い痛みが込められてきたら早くその場を渡したようにしましょう。まず、物理的に距離を取るです。距離を置けば物理的に相手と接触することができないため、最悪の事態では避けられます。強い痛みが込められてきたら早くその場を渡したようにする。部下を叱る30の方法、まとめ、その1、たくさん叱られて、どんな叱り方を得する。その2、落ち込ませないような叱り方をする。その3、ミスした瞬間に通知する。その4、大勢の前で叱るのはやめる。その5、一対一で叱る。その6、感情に振り回されて部下を叱るのはやめる。その7、嫌がした感情を抑えられるようになる。その8、叱る前にもう一度状況を確認する。その9、長丁場の説教はやめる。その10、いくつか指摘があるときは数を最初に伝えておく。その11、誰だから引きずるのはやめる。その12、人格を否定しないようにする。その13、明るくニコニコしながら指摘する。その14、腰を低くして叱る。その15、他人と比べるのはやめる。その16、相手を追い込むような言い方はしないようにする。その17、褒める叱る褒める押す。その18、気分が愛されたら申し訳ないと言ってから言い始める。その19、なぜ言いたいのかという理由を含めて指摘する。その10、お説教は一瞬で終わらせる。その11、こら、お気にする。その12、シャッターこそ不感動にする。その13、管理者を経由して伝えてもらう。その14、感情的になりやすい人は手紙やメールで落ち着いて伝える。その15、しましょうという柔らかい言い方をする。その16、なぜいけないと思うのかと部下に発言させる。その17、絶対に間違えるな、失敗するなという言い方をやめる。その18、リラックスという言葉をかける。その19、ニコニコしながら指摘する。その30、強い痛みが込められてきたら早くその場を去るようにする。